どうもありがとうございました。聖書にはですね、全世界に行きなさいっていうふうに書いてあるんですね。で、クリスチャンが行きなさいって書いてあるんですね。ですから私たちにとってですね、海外選挙のために祈ったり献金するのは大きな意味合いがありますが、行くっていうことがね、一つ大きなポイントですので、どうぞ皆さんいらっしゃっていただきたい、こういうふうに思います。9月頃からですね、去年のね、主が言われたんですね、海外選挙の第2章が始まった。海外選挙の働きはね、1984年から我々は教会をスタートしてますけれども、大きく広がってきてます。しかしそれはまあ最初の段階であって、次の本格的な段階に入るということを、ね、主は語られたんですね。そしていやそんなことあるかなと思ったのですね、こちらの方からそういう可能性もないし、そういうつもりもありませんでしたからね。でも神様が語られるというのはすごいですね。まさにそうなっているんですよね。例えば、去年の9月からどこ行ったかといえばザンビアですね、アフリカですね、南アフリカ、シンガポールですね、それで次にマレーシア行ったのかな、そして次にどこ行ったの、イスラエルかな、イスラエルね、で次にどこ行ったの、ヨーロッパね、イギリス、ドイツ、チェコ、そしてね、ドイツに非常に強力な協力者が出て、ちょっとねレベルの違い人ですね。だってなんとか大学教授だって、音楽大学教授で、なんとか大学を客員教授で、客員教授でしょ。それでただでやってくれるっていうのかな。で向こう行った時に協力してくださるってね。そしてチェコのサリーさんが戻ってきちゃったでしょ。ね、それからどこ行った？フィリピン行ったのかな？フィリピン、そしてミャンマー、タイに行きましたよね。そしてこの間アメリカか。そして、中国行ったでしょ。で今度はブラジル行きますよね。今月ブラジルなんですよね。来月はタイと、それからカンボジアですね。でこれだけでも一気にこうポイントが開かれてきたんですね。で主が語られて、主の床の人はね全然驚かないんですけど、普通でないと思いませんが、9月から一つの教会がこうやって言ってるわけですよ。だからあんまり主のなされる技っていうのはちょっとレベルが違うな、こういうふうに思うんですね。そうしましたらですね、キャラボックスも言ってましたけど、海外選挙行くと祝福を受けるんです。これね、日本の教会ね、海外選挙あんまり好きじゃないの。理由は何かというと、海外選挙って海外に選挙するわけじゃないですか。お金使って海外のためにあるでしょ。自分が儲からない。ね、自分の教会が大きくなるわけじゃないでしょ。人間的に考えると。そうでしょ。しかも奉仕者は海外に力を集中しますから、こっち側には集中できないわけですよ。そうしますとね、どう考えたって損なんですよ。損なんですね。でこれはね、人間の浅はかさですね。主はね、行けって言ってるから行くでしょ。そうすると皆さんね、祝福されるんです、ね、祝福されるんです。だから皆さんがね、いない方が教会成長したりするのね。皆さんがいなければ何も進まないなんて、そんなことは思わないよ。そんなこと神様言ってないので。で皆さんね、主に従うときに教会も詰められますし、それから自分も詰められるんですね。大川敦一牧師が言っておられました。日本で一番大きな教会の牧師ですよね。第一章の海外選挙と言ってたんですね。主の十家の海外選挙は驚異的であると、ね、日本で一番大きな教会の牧師が驚異的だったって言っておられたんですからね。皆さんね、驚異的だったんです。で我々は外にそれだけのお金と力を費やしたんですね。それではどうしました。内側が伸びたでしょ、ね、奥山実さんという日本の教会のリーダーも、岸義郎牧師という JTJ 学院の院長も言っておりました。日本のキリスト教師で主の十字架のようなことは起こったことはないと。皆さん伸びてるわけです、ね。まあ、中にいる人はみんな寝てますから。でも長崎は割合起きてますよね。 きてますよね。これ本当に日曜日起きてんの？あ、最近はね、最近ね、うち、ね、寝て困る。あの具体的にね、だからね、実際働いてるんです。動いてるんですね。ただね、実感ないでしょ。ね、あの一つはね、なぜあのそうなのかって実感がないからです。で、実感がないっていうのはね、勝手に神様がやってるからです。あれあれみたいな。でその時皆さんね、海外選挙で、これはあの、教会が祝福されるだけじゃなくてね、自分が祝福されていくんです。これはね、あの人間的な祝福の理論と神の祝福の理論で違うんです。で、この神の祝福の理論ってね、 むやみやたらにめちゃくちゃやるってんじゃなくて、聖書にその原則が書いてあるので、その原則を行う時に全く違う展開になってくるんですですね。そうしましたらね、中国の後にあれっていうことが、あれはね、2つほど起こってきたんですね。中国に帰から帰ってきた時の日曜日だったと思うんですね。サンデモ会議の人たちが安定教会に来たんです。安定教会というのは東京の教会ですね。で、あのこれはあの日本のキリスト教会 の方々を集めて特別な会議を東京でやられたんですね。で、なんか午前中だけで3000円でセミナーってして、高いセミナーですよね。で、夜は1万5000円を払って晩餐会、国会議員とかなんかね、そういう方々を集めて、やるっていう、奥山実牧師が、委員長で、大久保緑さんっていう方が副委員長ってね、まあ、日本全体的な動きなんですね。ですから、あの3年も会議ってもちょっと格のある、品のある我々とは何の関係もなさそうなんですけどね。そういうことだったんですね。そうしましたらね、日曜礼拝 の時あの、12時頃かな、連絡が来たんですね。三連も会議の人たちをね、夜の礼拝に連れてっていいですかって言われたんですね。で、なんか間に入る人がものすごい強引に押してくるような感じがしたのでですね、まあ、 あの断る理由もないなと思ってね、あのじゃあいらしてくださいって言ったんですね。そしたらですね、サンデモ会議の人が来られた、あの夕方ね。そして、まあ、あのさっき言ったようにちょうどオギフスが歌ってる時に来られて、なんかつまんない顔してるなと思ったら感動してたんですよね。具体的にね。そしたらね、あの間に入った人が測ったですね、ご飯一緒に食ってくださいって言ったんですね。だから私ね、9時に家に帰って寝たいのにしょうがないと思ってね、それであのこっちから言ってあげたんですね、ご飯一緒に行きましょうって。そしたら向こうがえって顔してる、そんな予定向こうないの、計られたと思って両方ともそんな思い持ってないのに無理やりご飯行かざるを得ない状況になっちゃったのですよですね。それでね、ご飯食べた、ね、そしたらね、なんかあのイギリスのケンジントン教会っていう有名な教会の牧師もいらっしゃったんですね。だから全然わかんないこっちね。ただね、あのお話ししてる時にザンビアにこちらが個人あります主の字があるでしょ、ザンビアにね、って言ったんですよ。そしたらですね、向こうの牧師の人が、うちにも個人がありますって言ったんですね。個人と教会、いや、うちも個人と教会のザンビアにありますよってね。どこですかって言ったら、ルサカって、うちもルサカですよってですね。じゃあルサカならルサカで首都なんですね。ルサカのどこですかって言ったら、空港のそばだって、いや、うちも空港のそばですって言ってね。じゃあ訪ねたいって言うから、いや、こっちも宣教師そっちに連絡させますって言ってですね、もう意気投合しちゃった。そしてね、今度はブラジル、あの 来月行くから、あ、今月か、ね、その時は来月かなあの来月行くからって言ったらですね、ブラジルに教会とあの、個人がある、いや、うちも教会と個人があるんですよって言ってですね、個人どこなのですかって、リオから3時間、うちはあの、サンパウロから 5時間のところにあってですね、潰れ地をくれるんですって言ってですね、そっちはどうですかって言ったら、7名いてやってる、あ、じゃあいろいろ秘訣を聞きたいとかなんか言ってですね、そしてですね、もう意気投合しちゃった。そしてね、一体ね、どうして来たのかって私知らなかった。そしたらフィンランドの方がリーダーで、牧師をやっておられて、今は牧師を退かれて、その、ミニストリーの責任を持っておられる方なんですね。その方が言ったんですね、ニュージーランドのフェイス・オブ・ワードというね、有名な伝道団体があるんですね、ワード・オブ・フェイスかな、ね、 ね、有名な伝道団体があるんですね、そしてねその伝道団体に聞いたんですって。日本で知ってる教会はないか聞いたらね、一つしか言わなかったんですって。それはね、皆さん主の言葉だったんですって。でね、どうして言ったのかなと思ったんですけど、よく考えたら、そこにねミッション地送ったよ、10年間ぐらい。だからそれで覚えてたんですね、あの具体的にね。そしたらね、見たんですって、あのインターネット、で最近言われてるんですよ、英語のインターネット、ね、英語やってる。だからさっきのですね、あの賛美大会でもあの皆さんゆっくり見てましたけどですね、ゆっくり見てなかった人がいるんです。何かってブログを上げてたでしょ、それをアンテオペ教会で訳してすぐ入れてたんです。英語で翻訳して大変ですって書いてありました具体的にね。だから英語のね、うちのホームページ見た。そしたらですね、ホームページやってるんですよ。だから向こうの人が驚いちゃって、そしてですね、あの我々の教会に特別な関心を持ったんですよ。そしてね、我々の教会に行きたいって言ってね、実はメールを送ってきた。ただよ、私はよく分かんないけど、なんだこれみたいなですね、あっちやってたそしたらその方々が、日曜日の朝、どの教会に行きたいって言ったら、行ったそうですね、アンテオペ教会に行きたいって言ったそうです。で間に立つ人がアンテオペ教会って調べたんですって。でアンテオペ教会どこだか分かんないって。そしてお昼頃になって、あれってもしかしたら主の中華じゃないですか。それで分かって連絡してきたんですって。そしたらですね、あのうちの長男のヨハネ君が、そんなアンテオペ教会でね調べてうちに到達する前にそんな何かかかんのかってね。でアンテオペってね、ちょっとあの検索入れたんです、インターネットで。一番上に東京アンテオペ教会と、2番目に高松アンテオペ教会で、1位から10位までほとんど主の十字架で、見てて分かんない。なんで見ててね、すぐアンテオケ行ってたし、東京アンテオケが一番最初にあの検索で出てるっていうわけですからね、一番目立つ教会なのに、どうして来なかったかなと思ったら、多分そうですね、あの主の十字架に行くっていうわけないと、多分こう思ったんでしょうね、恐らくね。それでね、やってきた。だから向こうね、意図的にやってきたんですよ。でフィンランドの人も行ってきました、来てくださいですからね。そんなこと言うと、うちの教会本当に気持ちよくて本当に行きますから、ね、ぜひ来てくださいって言ってですね、あの非常にこう向こうの方は確信を持ってやってきたんですね。そして、いろんなその共通点を持っていて、そしてですね、まさに、ルートも持っていて、動きがわっと思ったんですね。それでね、私があれと思ったんですね。じゃあここ数年、あなた方はヨーロッパの伝道団体、あるいは北欧の伝道団体と強い関わりになって協力の伝道をするようだ、あのそういう予告がね、何度も何度も言われてたんです。もしかしたらこれそうかなとかね、いやこういう出方で来る人はいませんよね。しかも中心者はフィンランドでしょ、北欧だしヨーロッパだしね、向こうはあのルート持ってますし、こっちだとルート持ってますけど、だから、これは答えかな、ね、と思う、あのはっきりとちょっと思うんですよ。そうなりますとね、ちょっとこういうふうにですね考えないんですね。それは何かというと、いろんな国々が開かれてね、さらにいろんな国々が開かれるんですが、そのね芯となるポイント、軸となるところ、この軸となるポイントがこう出てきたの。これを感じるんですよ、ね、それとともにですね、実はねこの直後、インドから連絡があって、インドでベンジャミンさんっていう方がいらっしゃるんですね。これは300の教会を作られた方で、日本にラインホルト本教を連れてきた人ですね。まあ、 我々が動いたんですね。でそのことを誰も知りませんけどですね。そしてね、このベンジャミンさんとの関係が、この前の時の世界選挙の大きなポイントとなると、実はね、度重なって語られてたんです。で、関係が完全に切れてる状況だったんですよ。そしたら向こうの方からですね、こちらの方からちょっと要請したんですが、タイの友人を紹介すると、ルートを紹介すると。 でタイのルートを紹介してくださって、それでカンボジア、我々はカンボジアの個人はありますが教会のルートを持ってるんですね。カンボジアは昨日帰ってきたところだから、それを教える。それからウガンダ、ウガンダ行かないかって、行く行くっつってあのウガンダついてきた人の行きますよ来てくださいから我々行くって言ったら行くんですから具体的にね。そしてですね、向こうから行く可能性があるって言ったら、向こうからですね、クロスエイドと牧師のカンファレンスとセミナーをやってほしいって言ってきました ね、まあ、どちらにしたって行きます、まあ、場合によっては岡牧師かなんか連れてっていうのは1万人レベルの、集会をやったりする方なので、場合によっては、ね、大きな集会だったらね、それで行こうと。でね、これが開かれてきたんですよ。そしてですね、最初にね、ベンジャミンさんとお会いした時も、もう非常に不思議な形でお会いしたんですね。それはカンボジアチームだったんです。まだ前田さんが個人をやる前の話なんですね。そして2回目のカンボジアチームだったんですけど、1回目にね A という方とカンボジア人とお会いしたんですね。それを1回目のチームの人はニコボロだって言ってた。ただ我々は2回目のチームで行った時に、この人の住所も電話番号も知らないんですね。そして、カンボジアの首都プノンペンには3日間いるだけでした。夜3泊かな、3泊4日かな。でね、見つかるわけないないんですね。それでね、その時ね、主が語られたんです。主の語りかけっていうのはすごいですね。この派遣で、関わりを与える、で協力関係を持っていくことになる、こういう関わり、この派遣では関わりがポイントです、こう言ったんですね。それでまあこっち行ったわけですね。で多分縁という人がポイントなんじゃないかなと思ったんだけど、住所を氏名知らないわけですね。まあ氏名は知ってるけど住所電番号知らないんですね。でこれは、まあ、祈ってはいましたけど、まあどうしようもない。それでですね、最初の集会を、川かなんかやってやったんで、船の上に家があって、そこで集会やった。面白かったですね。何かというと、こうやってやってるとここに水が染み取ってくるんですね船の上の集会って初めてですよね。面白かったそしてね、自動車で帰った。そしたら聖霊が言ったんです。何かというと、今離婚ハーム行くようにいなさいって。で運転手は牧師だったんですね。これはベトナム人の牧師ですね。だからすぐ行ったんですね。今離婚ハーム飛行機の切符の際だとですね、行ってくださいって言ったんですね。そしたらですね、その運転手が何を間違えて怒り出すんです。旅館も行きません、まずホテル行って休んでから行きましょう、こう言ったんですね。何誤解しちゃったのかなと思ったんですね。でも言ったからいいかと、主が言ったことを言ったんだからこれで終わりね。そしたらね、自動車乗ってる間にね、主が言った、今離婚半分に行きなさいって言いますよ。怒ってるでしょ、言いにくいなと思ってですね、葛藤したの。でも葛藤してもね、主が言ったでしょ、で言ったことやってないとこちらが裁かれちゃうから、これまずいなと思ってですね、今離婚さんも言ってくださいって言ったら、余計怒りちゃってですね、じゃあもう、はい、まずホテル行きますってね、なんでこの人怒ってたのか、ね、全く理解できないようですね。そしてね、もう二度言った、もうしよう、私はもう義務を果たしました、言ってやらないのが悪いんですね関係ありませんってね。そしたらね、主が言ったら、今離婚犯も行きなさいって言いなさいだってね、もう明確にもう言ってるんですよ。だからこれはしょうがないと思って、もう喧嘩になってもしょうがないと思ってですね、もう言ったら、今離婚犯も行ってくださいそれで離婚犯もにホテル行ったんですね。でホテル行って、ミッションスタッフが受付で離婚犯もやってられた、私と橋本牧師ね、橋本牧師がですね、ロビーに日本語の新聞あるのを見つけて、ね、ああ見に行こうって言ってですね、まあ、要するにカンボジアだから日本語の新聞なんてないから、ね、で見た新聞、なんだと思ってね、がっかりしたら、隣で、一緒に来た橋本牧師は前の人に挨拶してる、ね、で前に人がいるなんて我々知らなかったんだ、よく見てなくて新聞だけ見てたからこれですね、これですね、取れてるんですか聞いたらですね、主の技ってすごいですね、この人、こん そう、目の前に座ってる。あの、私あの主の手によってね、バカッと合わされたりするんですよ。あの見事にね、やっぱりだから主は何でもできますね。つまりね、労せずしてこの人を見つけちゃった。この人がね、カンボジア孤児院ができるとき大きな助けとなってました、ね、そしてですね、あ、こんにちはって、ああこの人ですかとかなんか言ってね、挨拶して、そしてお話したらびっくりした、あ、主のことでね。しかしね、主の抱えてこの人じゃなかった。でこの人があのベンジャミン様って言ったと。そしたらね、上あのホテルからベンジャミンさん上の方から降りてきて、さーっと来てね、まあ、じゃあ挨拶しないといけないから挨拶したら、日本にクリスチャンいると思わなかったとか言ったんですよ。ね、言って一生の悔いですよね。いやいやね、言えばかね、インドにクリスチャンいると思わなかったって。お互い様ですよね。でもね、向こう 3% なの、人口のね、日本は 0.1% でしょ。だから日本のね、300倍いるの、向こうは。インドクリスチャンいないと思ったらいるんですよ、あっちね。でさよならって言っちゃったのね。だからまあこの人と会うためでそのまま行っちゃったんで、まあ私もね、そのつもりでさよならっつってね。それで次の日礼拝だったんです。で午後の礼拝だったんですね。それで礼拝をしてる時にあのベンジャミンさんが来たんですよ、遅れて。で遅れて来てね、座ってあくびをしてですね、時計を見てですね、外を見てですね、あくびをしてですね、座ってですね、こうちょっと眠ってですね、であくびをしてですね、時計見て外見てですね、主がいたんですね。それじゃね、私のメッセージが終わった後ね、来たんです。良いメッセージで来た。何言ってんだって。外見てたしかないから。時計見てあくびしてたぞって。それでさよならってあったんですね。だから後で聞いたら、聖霊に行けって言われたんだそうです。我々の集会に。ね。そしてね、1、2ヶ月経って手紙が来たんです。ね、5000人の、2000人の牧師のカンファナンスと5000人のクルセードをやります、ね。で。その講師の一人になってください。こう来た。で、大体あの、南系はね、大きなこと言う。ね、1000人って言ってね、50人ぐらいしかいなかったりして、ちょっと日本ではね、そこまでやんないじゃないですかね。とあっちはね、ちょっとすごいことやるわけですよ、ね、言ってみると全然話が違ったりするから、だからこれもそうだなと思ったんですが、こう祈ったらね、あ、そうだなっていうふうに示され、あの、行きなさいって言われてるなと思って示されて行ったんで、どうせね、いやしないと思ったんですね。本当にいたんですよ、皆さん。こんな中にはいるんですね、南でもちゃんと正確に言う人が。でね、その後、実は我々がアルゼンチンの20万人教会とか、ケニアのね、2000人教会とか、 あるいはここでは2万人のクルセドまでやりましたよね。あの、多人数の働きの道が開かれるのとともに、世界の有数な器たちとの関わりが開かれたんです。これはポイントなんですよ。しかしね、あるところから、まあ、我々はあの、実際息をしなくなりましたし、こう十数年関係が切れてたんですね。それでね、主はね、ここがポイントであるって言ってた。でこれはあの、中国の後に出てくるっていうのはね、これはちょっとやっぱりあのそういうこととは関係あるんじゃないかなと、こういうふうに思いますね。そして、一つちょっと感じるのは、向こうも本気で来てるなと、ね、本気で来てるのと、これが軸だって示されていたので、これはね、いろんな国々に行くっていうのは素晴らしいんですが、軸だっていうのはこう言ってるのでね、こう軸が出てきたぞと、ね、で皆さんね、これから激しい海外選挙の働きが始まりますからですね、何がどう動いていくか見ておいていただきたいと思います、ね、それでね、私驚くんです。あの、何かというとね、新しい海外選挙が始まります。本当に始まっている。レベルの違いね、日本の教会ではレベルの違いの動きが始まって、ね、神様の働きです。すまじい働きですよね。どうぞ見ておいてください。それとともにですね、福島に孤児院を建てます。福島ですね。で、皆さんにお伝えしましたように、3億円ほどかかります。 ね。でどうぞ、皆さんね、祈りつつ、そしてですね、献金をしておいてください。献金は祝福なので、この働きに関わることによって大きな祝福を受けます。ですからどうぞ覚えておいていただきたいと思います。ただね、献金すると呪われる人とね、祝福される人がいます。ね、だから呪われる方にならないように。ね、自分の財布にね、希望を置く人は呪われます。ね。で例えばね、今3億円するにあたって、献金を皆さんに求めるにあたってね、我々はね、皆さんの財布にね、期待を置いておりません。置いたら絶望です。底知れぬ口の中に落ちるような感じですよね。具体的にね。で皆さんもね、献金するときに自分の財布じゃないんですね。神様に期待を置いてください。神様はどんな素晴らしいことをするかということを期待しつつね。オザルド・スミスは言いました。自分のあるお金から出すんじゃなくて、神様に祈り求めて、そして与えられて出していったということを言いましたね。そして、たくさんのお金を、ね、出すことができたということを言っております。ですから皆さんね、神様に期待しつつ、見といてください。そしてですね、今私、黙示録っていう連載を、やってるんですが、黙示録だったっけな、終わったんですよね、大体ね、終わったんですね、今チェックしてるんですね。それで次の連載何したらいいかって祈ってたら、主がこう言われたんですね、奇跡の物語。だから次、来週かな、来週出てるのかな、奇跡の物語で出ます。で奇跡の物語ってのは、ね、何の奇跡をかけって言ったのかというと、この福島に3億円のお金が与えられて個人が至るまでの奇跡と導きの働き、これをかけって言われたんですね。で皆さんね、すごい働きが起こってくるんですよね。何がどう起こってくるかってことをですね、見といてください。そしてですね、この個人の働きっていうのはですね、まあ、お金的には3億円ですからね、まあ、全然大変なことは思うんですよ。ね、でまた人間的に言うとね、こちらの目的には一つもならないわけですよ。第一、個人建てるわけでしょ、教会建てるわけじゃないし、ね、そして第一、我々は個人建てたと褒められないじゃないですか。ね、悪口言われるだけでしょ。ね、賞賛も来ない、まあ、賞賛の例が来るっていう話だから、それはちょっと気をつけないといけないんですよ。今のところは来ない。皆さん何の得にもならないのですよ、こっちにとっては。労多く得ならず。ね。でも皆さんね、神の御心をやることが実は一番大きな仕事。だからね、具体的には何の得もならないでしょ。要するにね。ね、自分の教会建てるわけじゃないから。ね。自分の教会建てる、まあ、もちろん神の建物を建てるわけだからこれはすごいけど、でもね、そういうことでもないでしょ、ね、出てさよならですからね。でもね、これが祝福されるんです。これはね、主の十字架にね、今までにない大きな、ね、祝福を開くことになります。どうぞ皆さんね、方向を間違えない、主の御心を行うときに実はね、大きな祝福が開かれる。そしてね、これから奇跡が起こるんですよ。素晴らしい奇跡ね。一体どのような奇跡が起こるか皆さん期待して見といてください。そしてですね、皆さんもその奇跡に加わってください。そしてね、その奇跡の技ですね、それとともに、皆さんの中でクリスチャンで、ね、あんまり奇跡を人生に見てないっていう人は結構いると思います。でこれは奇跡が起こりますからね、どう何が起こるか見てみます。どういう対応をすればこういう技が起こってくるかとはっきりと見てみます。そして、皆様の思いを超えるね、考えを超える技が起こってくるんですね。で奇跡が起こるときにですね、私の場合ですよ、こっちの不信仰をよく知ってるんですね。だから本当に丁寧に丁寧に丁寧に私が信仰を持てるように主は導いてくださるんですよね。具体的にですね、今回の場合もね、3億円で出てきたんです。
ね、で最初は800万円とか何か言っててね
その程度だったら何とかなるかなとね、我らの力でやってもね、
それでも大変だけどね、その手、そしたらもう3億円で言ってもう飛んじゃったわけですよねフォーエバー21なんて3億円で突然800万円が3億円になってるからびっくりしちゃったんじゃないかと思いますけどこっちだって3億円だからね、みたいな、ね、なんでこうなるんだみたいなね、まあ、理論は知ってますよ、ね、ちゃんと効率的にやるにはこうし、これしかないっていうのはね、もう明確に見えてきましたからね。その日ですよ、それがね、だから分かった時に東京で集会があった。そしてね、岡牧師なんかが出てるからちょっと行かせたんですよ。行かせたんですね。そしたら、ね、そこでね、岡牧師がね、説教された。そこで説教されてたんですね。で、献金が与えられたって説教された。で、献金が与えられたって説教は山ほど出てる。自分が与えられたって説教もしてます、ね、ただね、額のその額を聞いたのが初めてだ。岡牧師何の先輩の献金の話をしたの。3億円与えられたって献金の話してた。皆さん、私はね、3億円与えられたって話を聞いたのがそれが初めて、ね、で、まさにね、主はね、語ってもらいましたね。その次の週、ロサンゼルスの集会で岡牧師が来てね、また3億円って語ってくださったでしょ。まさにですよ。それで日曜日ね、三越新聞見たんですね。で、めったに見ないまどかさんの漫画その時ね、どういうワッカー見たんですね。忙しくてね、あっち行ったりこっち行ったりしてるから、日曜日はね、7回集会ありますからね、説教6回かなね。安藤家の人はみんな休んでますけど、私はね、働いてるんですだから言うんですよ、あんましてるなって、出て寝てるならもう休んどけとかなんか言うんだけど、出てるんですね、みんなね。そしてですね、その時に、見たんです。それでジョージ・ミューラーがね、祈りの人ジョージ・ミューラーは個人だったんですね。で、個人のね、建設のことがあったんですよ。そしてね、建設費はこんだけかかりますって、スタッフはそんなことできません、そんなのは可能です、できませんって言った時に、ジョージ・ミューラーが言うんですね。何かというと、神の金庫にはすでにお金が十分にある。で、そしてジョージ・ミューラーは2万5千人かな補助を養ったんですよ、祈りだけで、ね。でね、神様はね、こちらの信仰なことをよく知ってるなと思いますね。で、皆さんね、神の技が起こってきます。どどん期待しすぎといて、いただきたいと、こういうふうに思いますね。それでですね、聖書の方に入っていきたいと思いますね。神が言葉を与えるというのはすごい重要なことです。皆さんの問題とか、あるいは皆さんの病気とは困難において、主の言葉が来てるかどうかってものすごく大きいんですね。例えば、ベニ君が癒されるってね、生まれつきの脳障害で生まれた私の次男ですけど、言葉が来ましたね。で、お医者さんは知能は一生発達しない、そして手足を重たくなる、ね、自分では生きていけない、こう言いましたね。これは医学ですね。でも主は癒すって言った。そしたら、ね、癒されちゃう。ね、今、ベニン君は国立大学の、大学院です。で、知能が発達しないって言った。そしたらですね、ブログ見てたら、ベニン君が出てきた。ね、で、何のブログ、面白おかしい、安定家のさんみたいな面白おかしい一週間っていうブログをつけた。あれね、苦しまる。やることないでしょ。で、みんなでひねるわけでしょ、何やったらいいかってね。だ、中国選挙出せなかったでしょ。あれ出しただけで7000万来たのに、あれはないから、もうね、もうしょうがないからね、こうね、こうひねって、もうそれでね、行ったのですよ。そしたら俺が当たっちゃってね、5万7000のアクセスになっちゃって、ってみんなびっくりしてますよね。で、そこにね、ベニ君が映ってたの。 J2 っていうね、賛美の時があるんですね、ゴスペルライブの前でね、佐藤豊久さんってギターの方が知ってるじゃないですかね。で、ギターの人とね、コラボしてるところを撮ってて、それでね、これを見てる人がね、これはプロのその技でね、 これをただで聞けたのは素晴らしいとこなんか書いてる。まあ佐藤さんはそうだけど、ということはね、ベニ君がすごい弾けるようになってるってことだ。で、私は手先の器用検査で中学1年の時ビリだったダメなんですよ、私ね、手先ね、不器用なんですね。ところがね、ベニ君はそんなの動かなくなるって言われたのに上手なんですよ。で、その時にね、皆さん、言葉の力、言葉の恵み、これですよね。ミャンマーに行った時に、ミャンマーの個人に行ったんですね。で、個人に行った時にお話をしたんですよね。もう子供にお話をしたわけですね。で、その時にですね、この話をしたんです。私、一度も飛行機に 乗ったことはなかったんですけど、長崎から帰る時、まあ、ちょうどここから帰る時ですね、もうどうせあれだったら飛行機に乗らない記憶を、ね、作ってやる、一生飛行機が37とそう思いましたけどね。ただね、東京まで10時間かかる。だから記録を作るには疲れちゃうから、どうしようかなっていうのは由来なんですよね。その程度で揺らぐ決心っていうのはねあれだったんですよ。で、私お祈りしたら、師匠どうしたらいいでしょうかってね、10時間かかりますって、飛行機乗らない決心をしてるんですけど、どうしたらいいでしょうかって言ったら、どうしよう言われたら、あなたはこれから数え切れないぐらい飛行機乗りますって言われたの。じゃあやめようと思ってね。だって記憶作れないから、ね、その時初めて飛行機乗った。それでね、ミャンマーの子供たちに質問したんですね。じゃあそれから何回私は飛行機乗ったと思いますかとかって言ってね。で、ミャンマーの子供たちは、ね、答えてくれたのね。うるさいなみたいな感じでねそんなこと興味ないよみたいな、ね、こっちもしまったなと思ったら言っちゃったからねこ答え出さないとコミュニケーションがつかないからそれで50回とかね、なんかすごく言った人は100回とかなんか言いましたよね、言ったんですね。でも皆さんね、私ね、今ね1000回超えてる。そしてね、飛行機乗るのこれからでしょ。もちろんこれからなんですね。持ち帰りのこれからですからね。そうなりますね。私ね、数え切れないぐらい飛行機に乗るって言われた時に、このレベルで私考えてるんですよね。驚くんです。私も言った通りだ。神の示しとか神の導きというのは重要なんですね。で、この時ノアに洪水が起こるぞ。で、箱舟作りなさい。で、主の言葉を受けたんですね。で、主の言葉の凄さはそのようになるって言うんです。そのようになる。例えばね、私は健康は回復しちゃったんですよね。もう死んでるような状況ですね。皆さんとお会いすると、こういう感じでしょう。普通だったら。ね、私、癒されちゃった。昨日まで関西でした。日曜日から昨日まで関西に行って、そして明日東京帰る、ね、で、明後日から北海道行く明後日から、ね、北海道行って土曜日帰ってまた日曜日行って、そして、東北行く、そしていよいよブラジルブラジルですよね。具体的に。でもね、私そうなるって言われたんですね。神の言葉っていうのはすごいですよね。だから皆さんね、神の言葉の凄さ、神に解決できない問題がありますよね。そして言葉が来たならば、そのことが成就してる。言葉があるかどうかっていうのは重要なんですよ。ですから言葉、ね、例えば私の妻の精神病だって言葉が与えられたわけでしょ。言葉が与えられた。例えば今ね、ブログやってる。そしたら、カムエンドワースプで知ってますかね。カムエンドワースプね、あれがね、この間1週間で800のアクセスが、ね、800。そしてハッピーライフ、7人のライフ、ハッピーライフって書いてある。で、それもすごいアクセスですね。で、その、中心になってるのは、なんだっけ、お父さんかな、なんて言ったっけ、お父ちゃんから、父ちゃん、父ちゃん、父ちゃん、父
父ちゃん、ね、あの父ちゃん治らない精神病だったね、母ちゃんもそう絶望的な状況だったでしょ、ね、その時あの神の言葉が来たんです。あなた方は治ります、神の御座になります。で、見事ですよね。それはね、今ね、一般の人を助けてるんです。YouTube でね、ビデオを作ったでしょ。そしたらね、一般からの多数のアクセスがあるんです。っていうのは、統合症状が治ったっていうのは聞いたことないんです。多くの方々がね、驚くんです。で、7人に来るんでしょ。で、皆さんの言葉に、神の言葉に特別な力がある。だから、言葉が重要なんですね。そしてですね、この時もあのノアは言葉を与えられたんですね。それでね、ちょっと私があのクリスチャン生あのあのクリスチャン生活をやって一つね分かることがあるんですね。言葉は簡単に与えられる。これ例えば便が癒されるね、医学的にはね大変なことですよ。でも、ね、簡単に来ました。私すぐ癒されるって分かりました。で多分ね1、2週間だと思います。宣告。ね、で私が死ぬような病気が来たじゃないですか。私が癒されるってもすぐ分かりましたね。だから不思議さんがね精神病じゃないですか、ね、治らない精神病、私ね彼女が治るってすぐ分かりましたね。すぐ分かったんです。だからね結構示しは早い、早く来るね。問題はその後はない。だから多くの場合の問題はその後なんです。だからね言葉が与えられるってとこが問題ではないんです。多くの場合は言葉はねまだあの与えられるってことをよく案内したら学んでください。祈ってね。でその時いかに主が働かれるかね、生ける神であるかね。だって私世界中行くって言われたら、ね、世界中行ってますよ。あの具体的にね数えきれないぐらい国々に行くって数えきれてますけど、まだ70ながらだけどね、こう10年増えてなかったから、ね、新しい回線で少し増え始めたのであってですね。ただあのなんだっけウガンダとかね、それからフィンランドとか違う国が入り始めたので、どの辺行ったらいいですかね。どの辺行ったら一気に稼げるか。それ考えておかないといけないですよね。ですね。そしてですね、おい皆さん言ってるんですよ、言ってるんですね。でそんな言葉がすぐ来たんです。ね。で皆さんね、与えられない人はね求めてください。神様に祈ってください。皆さん、ね、神様の再生やってくださいます。もうすごいあの生きてる技を表してくださいますね。見事でしたね。どうしてもあの神様いなかったら終わりですよ、私は。ね。例えば私5回入院の3回心臓、2回心臓なんて1回心臓停止するんで、早死にするって言われますよ、こうでしょ。普通だったらもういないんですけどね、皆さんのところにね、夜中の12時頃ね、後ろから、こんにちは、ね、そういう感じでしょ、こんにちは、みたいなね。そしてあのベニ君はね生まれつきの脳障害だから施設入ったきりでしょ、ね、で不思議さんは、20年前に不思議さんの病気では 100% 入院してると死ぬまで出れないって言ってたから、そのまま精神病院に入院したきりですよ ね。そうするとうちの家族は崩壊ですよ、皆さん。あの崩壊は普通にやって崩壊、ね、絶対そうなる運命なんだから。もうそれがね逆転の逆転の逆転じゃないですか。具体的にね、不思議な栄光ですよ。もう逆転の逆転の逆転でしょう。でその時ね言葉になります。言葉、そしてですね、しかしね多くの場合ね言葉が与えられることは簡単なんです。これもそうなんですね。で試しが、ね、例えばあのノアの場合は何かというとね、箱根作りなさいでしょ、洪水が起こるから。起こらない、雨降らない、ね、しかも中東でですよ、中東で船作るってことですね、皆さん、ね、砂嵐とか砂のばっかりのところでしょ。、ね、そこで作るっていうのは皆さんとんでもないですね。しかも皆さんね、これは100年かかってる、 はぐれるなんて死んじゃうでしょ。
こんな時代ですよ皆さん。ね。で試される
で、私はですね病の時もね試されましたね。治るって言ってもっと悪くなる。ベニが治るって全然治らないんだから。ね。お神さんが治るって言って治らないんだから。言葉だけで。でもこれが普通なんです。これが普通なんです。皆さん試される。でこの時皆さんね、すぐ主に戻ってください、ね、試された時にすぐ主の言葉を話さない。だからね聖書に書いてある、は初めの確信を最後まで持っていこうなって。で皆さんね、初めの確信逃した人いるでしょ。あんまし前に逃した結果なんだか分かんないっていう人もいる。でもはっきり初めの確信って言ってるんですね。あれ面白いですね。最近の確信って言ってないですね。初めの確信って言ってるんですね。初めの確信って。でね、皆さんね、試されるのです。試されるのです。そしてね、神様の器っていうのは、あるいは神様の奇跡を見た人たちっていうのはですね、言葉を与えられた人じゃなくて、試されてしっかりと言葉を握ってるんでしょう。ここがポイントなんです。だから我々が試されるのは当たり前です、ね、例えば何がリバイバルか、ね、全然来ないじゃないか、ね、そうでしょ、ね、そういう状況ですよね。試されるわけです。見た目と違うんですね。具体的にですね、で問題に感謝したって何もいいことないじゃないか、ね、か気をつけておいてください。試されて乗っちゃうとね、最初は踊ったりなんかして感謝してですね、主は素晴らしいとかなんか言って、それが全て怒りになりますからですね。これやろとか言ってますね。何やとかね。だからよく あるでしょ、クリスチャンでですね、聖書を破いちゃう人。捨てちゃう人とかね。結構いるの。燃やした聖書をうちまで送ってきたよね。それハンキストじゃなくて信者がさ、なんか頭落ちちゃってるよね、おそらく。しかしですね、主は裏切らないのです。で皆さんね、私たちが神の技を見るためには神の御心に立ち続けるのです。引かないのです、ね、ノアは引かなかったのです。でそして栄光を荒らしたのですね。ノアは引かなかった。そしてですね、ヨセフは引かなかったのです。で面白いことを言ってますね。ヨセフの言葉がその通りになる時まで彼の言葉は彼を試した、試され続けたのです。しかし引かなかったのです。で皆さんね、技が起こります。栄光が起こります。例えばベニ君のことはね、我々聞きませんでした。技が起こりますね。3億円。変なこと言う人がいたんですね。まあ、余計なこと言ってすみません、時間が長くなっちゃってですね。この間東北でね、西田敏行さんと会ったの。でね、3億円ってね、ちょっと なんか響きがいいんですよね。3億円、3億円、3億円って。なんだろうなと思ったら、ジャンボ宝くじ3億円って、ね。それ西田さんやってるんですよね。で、西田さんやっててですね、この間ね、第一礼拝の時に一人の人がやってきてね、こう言ったんですね。西野さん3億円で、ね、私会ったでしょ今年の冬、語りかけじゃないですかって言ってた、ね。まあ、いかにもそれはこじつけに聞こえますよね。そんなことはない。だから3億円来るとか、西野さんが3億円持ってくるとかね、そんなバカなことはない、ね。そしたらね、そのこと言ったら第一と第二の間にね、一人の人がやってきて言ったんですよね。西野と石木さん明大中野の出身ですよ、うちから100メートル、明大の、ね、それ明大中退ですよ、私明大なの、ね、そういう人は言ったんですよ、郡山市出身ですよ、我々個人郡山ね、あれちょっと近づいたな。しかしね、それはこじつけだと、ね、こう思ったんですね。そしたら第二礼拝と第三礼拝の後、眠ってる間にはいろいろ調べるんですよね。 いろいろな方々がで、あのやってきたんですね。あの西田さん孤児ですよ、で郡山市で育てられた孤児ですよ、ね、あらこうなるとなんか見心があるかもしれない、まあ、西田さんも迷惑ですよね、知らないところで見心があると勝手に喋られちゃったんですよ、ね、まあ、あのそれがどういうことになるか、あのことにならないか分かりませんがね、でここでね素晴らしい奇跡と技が起こりますね。そしてですね、試されるときに決して引いたらない、そしてね初めの確信って言ったんです。それでね最後まで持つものは主の栄光に預かる、ね、皆さん栄光に預かります。どうぞあの主の言葉にしっかりと立ち続けて主の栄光を見ていきたい、こういうふうに思います。お祈りします。天の様、どうぞお人よしのうちに豊かに働き、サインご栄光と御業を表してください。このある痛みがあってそこから全てを見ちゃう方がいらっしゃるんですが、その痛みに関して具体的に感謝を、細かくしていくように、またそこにちょっと罪があるので悔い改めるように主は語っておられます。そして主に従うときに全ては益として働いています。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご栄光と御業を表してください。なんかこう非常に、遠回りをしている方がいらっしゃいます。何かこう主が示したことがあるんですが、何かそれが信じられないので逆に非常に遠回りしている方がいらっしゃいます。主の示した道を歩むよう主は語っておられます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご栄光と御業を表してください。何か選択に非常に、こう迷っている方がいらっしゃるんですが、このご自分の施策の中でそれを定めようとしていますが、主に聞くように、主に具体的に求めるように主はその時指示を与えてくださいます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これもしたいと思います。それではおのおので癒しのためをお祈りください。天の様、あなたがこの前にご臨在されていることをありがとうございます。またお一人一人の体と精神に触れ癒しを行い解放を行ってくださっていることをありがとうございます。どうぞ精神の病を解放し癒し、また体の痛みを取り除き癒しを与えてください。あなたの豊かな身力と御栄光をありがとうございます。イエスキリストの御名によって病の力を打ち砕く。イエスキリストの御名によって命ずお一人一人の体と精神から病の力を失い、イエスキリストの御名によって命ずお一人一人の体と精神から癒され癒され癒され癒され癒され、イエス・キリストの御名によってお一人の方に癒しを下げます。歯茎がちょっと悪い方がいらっしゃいます。これが癒されました。耳がちょっと悪い方がいらっしゃいます。これが癒されました。目が悪い方がいらっしゃいます。これが癒されました。イエス・キリストの御名によってお一人の方に癒しを下げます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。どうぞお出しください。神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一度ともに常しえにありますように。アメン。どうぞお座りください。
どうもありがとうございました。心から感謝いたします。まず神様に感謝をしたいと思います。ありがとうございます。